皆さんおはようございます。しばらくお会いできませんでしたけれども、お元気でお過ごしだったでしょうか。それではただいまより3月第2聖節の礼拝を始めさせていただきます。週報とメッセージ原稿をお持ちの方はどうぞご用意ください。それではですね、オルガンの前奏をしていただきまして、はじめに黙祷の時を持ちましょう。それでは聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書イザヤ書55章の10節から11節です。イザヤ書55章の10節から11節をお読みいたします。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私の望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。ここまででございます。それでは今月の歌、新聖歌165番、栄光イエスにあれ、これを賛美しましょう。ご起立ください。 それでは私たちの信仰告白として使徒信条をご一緒に唱和しましょう。使徒信条は修法の裏をご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地より天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、逃げる者と死ねる者とを裁きともばん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それではどうぞご着席ください。今日からオンラインをなさらない方たちに教会に来ていただきまして、ご一緒に礼拝させていただくことになりました。Zoom をなさる方は引き続きオンライン礼拝にご参加ください。それでは今朝の礼拝が祝されますように、司会者が一言お祈りをさせていただきます。恵み深い尊い父なる神様、あなたの皆を心から賛美申し上げます。私たちはかつて神様から遠くさまよい出て、自己中心的に自分の思いのままに歩んでいるものでございました。しかし主はそのようなものをも愛してくださり、神の御子イエス様の十字架のお苦しみを通して私たちの罪を許し、神の子供としていただき、尊い御救いに預からせていただきましたことを心から感謝申し上げます。誠実の朝、今日から一部教会に集まり、オンライン礼拝の方々と共に神様に礼拝を捧げしようとしています。どうか今朝の誠実礼拝を豊かに祝福してください。また東日本大震災が発生して11年目を迎えました。多くの方たちが亡くなり、今もたくさんの方たちが行方不明のままになっています。また避難生活をしていらっしゃる方々も多くおられます。どうか悲しみと痛みの中にあるご遺族の上に神様からの慰めと助けを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。また今ロシアとウクライナの戦争によって子どもたちをはじめ多くの方々が犠牲となっています。寒さの中家を離れ難民となっている多くの方々がおられます。どうか一日も早く戦争が収まり、平和が実現してまいりますようにお導きください。また今朝御言葉を取り継いでくださいます鈴木テモテ牧師を恵みで満たし、神様の御用のために尊くお持ちくださいますようにお願いいたします。また今朝語られる御言葉を 信仰を持ってお聞きし、お従いしていきますようにお導きください。今日の礼拝を最善に導いてくださる主の御手に全てをお委ねし、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、今朝与えられている聖書箇所はマタイの福音書13章の1節から17節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。2017年版ですと新約聖書の95ページにあたります。今日はこのところを鈴木テモテ牧師に朗読していただきまして、続けて撒かれた種と題して御言葉を取り継いでいただきます。95ページですか。あ、ごめんなさい、新約聖書の25ページで、ごめんなさい、間違えました。それではよろしくお願いします。聖書を朗読させていただきます。マタイの福音書13章1節から17節に記された神の言葉をお聞きください。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた預言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。本日はこの箇所より、まかれた種と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ある日イエスが家を出て湖のほとりに座っておられると、大勢の群衆が集まってきました。そこでイエスは船に乗って腰を下ろされ、
岸辺に立っている群衆に向かって教え始められました。この時イエスは一つの例えを語られました。それがこの種まきの例えです。この例えはマルコの福音書やルカの福音書にも記されていますので、イエスが語られた多くの例えの中で代表的な例えであったと言えるでしょう。種をまく人が種まきに出かけ、まいていると、あるものは道に、あるものは岩地に、あるものは茨の間に落ちました。またあるものはよく耕された良い地に落ちたという話ですが、これはイエス様が暮らされた当時のイスラエルの人々にとって、親しみのある日常の風景でありました。当時イスラエルの人々は、先に種をまいてからその後に土地を耕したそうです。風に乗せて広範囲にまかれた種はいろいろな土地に落ちましたが、道の上に落ちた種はすっかり鳥に食べられてしまいました。別の種は土の浅い岩地に落ちましたが、芽は出したものの根が育たなかったために日照りに遭うと枯れてしまいました。また別の種は茨の中に落ちましたが、茨が覆いかぶさって育ちませんでした。そして良い地に落ちた種は成長して何十倍もの実を結んだというのです。イエスが話されたこのまかれた種の話は、ごく当たり前の話であるわけですが、でもこれは秘められた意味が込められた例え話でありました。ですので何が例えられているのかを深く聞き取ろうとしないなら、単なる農業の話や植物の成長についての話に終わってしまうのです。イエスがこの例えの最後で、聞く耳のある者は聞きなさいと呼ばれていますように、例えというのは聞き手自らが思いと霊的な求めを持って聞かなければ真意を悟ることができないものなのです。11節から13節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。イエスが語られた例えの深い意味を知りたいと求める人々、イエスを信じ従う者たちには、天の国の奥義を知ることは許されていると、イエスは語られました。しかし積極的に求めようとしない人々には、例えに秘められた奥義を悟ることができないで終わってしまう。見てはいるが見ず、聞いているが悟ることもないというのです。これはイエスが行われた奇跡においても同じことが言えます。当時大勢の人々がイエスに病気を癒してもらったり、パンの奇跡によって満腹するという体験をしました。しかしこれらの奇跡を経験しても、イエスが神から使わされた神の子であるということを悟らないなら、霊的救い、全存在的な救いという最大の恵みを受け取り損ねてしまうのです。イエスが行われた奇跡を主体的に信仰の目を持って見ようとすること、語られた言葉を霊的な耳を持って聞こうとする姿勢が求められているのです。信仰の目、霊的な耳を持つ人にはますます豊かな恵みが増し加えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられると告げられていますように、イエスの語られた言葉を神の子が語られた言葉として信じて聞くか、それとも単なる人間の話として聞くか、そこには決定的に違う結果がもたらされるわけです。 14節から15節。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。これはイザヤ書6章の御言葉です。イエスが例え用いて語られることはイザヤの予言の実現であり、人々が信仰を持って聞かなければ神の御国の奥義を知ることはできない、神の救いの恵みに預かることはできないというのは、信仰によって人々を救おうとされる神の ご計画によることなのです。これに続いてイエスはこのように言われました。16節から17節。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。イエスはご自分に従う弟子たちにあなた方は幸いだと告げられました。旧約の時代を生きた多くの預言者や神に従った正しい人たちは、神のもとから来られる救い主をその目で見たい、その声を聞きたいと強く願っていたのに叶いませんでした。しかしあなた方はその救い主を見て、その声を聞いているから幸いだとイエスはおっしゃられたのです。そして天から来られた救い主は、天から来られた救い主イエスは、この蒔かれた種のたとえの意味、天の御国の奥義を彼らに明かされたのです。18節から23節。この例え話において、種とは神の言葉のことです。そしてその種がまかれた土地は、その御言葉を聞く人間の心の状態のことを表しています。道のように固く踏み固められた心には神の言葉は入っていかず、目も出さないうちに悪いものが来て取り去ってしまいます。次の種が岩地に落ちるとは、御言葉を受け入れて信仰の芽を出すものの、困難に遭うと枯れてしまうというものです。心深くまで根付いていないため、石のような固くなさが砕かれていないため、根を伸ばすことができず、厳しい試練に耐えることができなかったのです。神の言葉が実を結ぶためには、根っこの成長を妨げる石は砕かれ、取り除かれなければなりません。また種が茨の中に落ちるとは、芽を出してもこの世のいろいろな思い煩いや誘惑に覆われてしまって、実を結ぶまでに至らないというものです。最後の良い土とは、柔らかくその人全存在に御言葉が染み渡るようにされた心の状態です。そこには石もなく茨もない、純真な思いで御言葉を聞き悟る人は、深くに根を張り、困難があっても忍耐することができ、成長して豊かな実を結ぶと約束されているのです。100倍、60倍、30倍の実を結ぶとありますが、これは結果を比較し合うものではなく、タラントの例えのしもべたちのように、それぞれが置かれた場所や恵みに応じて実を結ぶというものです。私たちの心はどうでしょうか。踏み固められた道端のような心でしょうか。石が埋まっているために根が育たず、すぐに枯れてしまう心でしょうか。それとも茨、この世への心遣いに覆われてしまって実を結ぶに至らない土地でしょうか。自分の心を顧みると、どれもが当てはまるように思います。 でも自分は耕されて実を結ぶ良い土だと自信を持って言える人はいないでしょう。しかしそこにこそこの例えの大切なポイントがあるのです。私たちはよくこの種まきの例えを神の言葉の実を結ぶ良い土になりましょうという教えとして受け取ってしまいがちですが、この例えが教えているのはそういうことではないのです。そのように読んでしまうなら、この種が実を結ぶのも結ばないのも私たち次第ということになります。しかしそうではありません。どんなに良い土があってもそれだけでは何の実りも得ることはできません。まかれた種にこそ命があるのです。私たちがこの種まきの例えにおいて本当に見つめるべきものは種そのものであり、その中に秘められた偉大な力、神の御言葉の偉大な力なのです。ともすれば、私たちは種そのものの力、御言葉の力よりも土地のことばかりに目を向けてしまって、自分の心の状態ばかりを考えてしまいがちですが、そうではなく、まかれた種、神の言葉にこそ実を実らせる力があるのです。イザヤ書の55章10節から11節の御言葉にはこのようにあります。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して、失礼しました。ちょっとタイプミスがありました。すみません。イザヤ書の55章の10節から11節ですね。お読みいたします。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。神の言葉は、虚しく天に帰ることはなく、必ず神の御心を実現する、神の望みを成し遂げると言われているように、神が私たちの心に御言葉の種をまいてくださっていることにこそ目を向けたいと思うのです。そして種をまいてくださった神は、私たちの心をも耕してくださり、石や茨を取り除いたりして、豊かな実を結ぶことができるように、私たちに望んでくださっているのです。ここで言われている何十倍の実とは、神の言葉の実りです。裕福になったり、有名になったりという社会的な成功とは違います。競い合ったり、押しのけ合ったりする生き方ではなく、神の言葉の実りは、愛と喜びと平和の実であり、寛容、親切、柔和の実です。それは自分の努力で獲得するものではなく、聖霊の働きによってイエスの愛に結ばれることによってもたらされる実りです。そこにはお互いを受け入れ合い、支え合い、分かち合う命の喜びがあるのです。今日私たちの社会は過剰な競争や成果主義の価値観の中に置かれ、あちこちに歪みが生じています。切磋琢磨して製品やサービスの質を向上させること、良い業績を重ねて人々の信頼を得ること、それらは価値あることでありますが、しかし社会の評価、人からの評価が全てではありません。 聖書は私たちにもう一つの視点を与えるのです。それは神の無条件の愛です。作り主である神は能力があるからとか功績があるからではなく、無条件に私たちの存在を愛してくださいます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたと主イエスが言われているように、神は自分の知恵や力により頼む者にではなく、子供のように自分の無力さを、弱さを知って、神ご自身により頼む者に救い、神の御国の奥義を表してくださるのです。だから私たちは良い結果が出なかったり、失敗をしたり、病気をしたり、困難の中に置かれていたとしても、変わることのない神の愛に結ばれて平安をいただき、喜びと希望を持って歩むことができるのです。神が私たちの心にまいてくださっている御言葉の種、それは神の一人子イエス・キリストご自身です。ヨハネ12章24節に、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びますと言われているように、主イエスはご自身を一粒の麦の種として私たちのためにまいてくださいました。地に落ちて死んでくださいました。主イエスの十字架の死は私たちに豊かな実りをもたらすためのものでした。そして父なる神は主イエスを復活させてくださり、私たちに罪の許しと主イエスの復活の命に預かる永遠の望みを与えてくださったのです。求められているのは、イエスを神の子救い主と信じて、その愛に結ばれ実を結ぶことです。この神の決して離れることのない愛に結ばれ、神の言葉を心の深くで受け取り、100倍、60倍、30倍の実を結ぶようになることを、イエスは私たち一人一人に望んでおられるのです。自分の心を顧みるとき、自分は良い土だと胸を張って言える人はほとんどいないだろうと思います。私自身、くじけやすく、いろいろな思い煩いを抱えやすいものであることを自覚させられます。しかし、それでも私たちは良い地とされているのです。それはイエスがいつも私たちと共にいてくださるからです。神の言葉を私たちの心にまいてくださった主イエスは、堅くなな私たちの心を柔らかく耕してくださり、石や茨を取り除いてくださって、私たちの人生に愛と喜びの実りを結ばせてくださるのです。イエスはご自身に従い、教えを聞こうと求める人々に、あなた方は幸いだと告げられました。この幸いとは、神に祝福されているという意味です。この神の祝福は、イエスを信じ、神の愛に立ち返るすべての人に与えられるものです。たとえ大きな悲しみや挫折を経験して、心に深い傷を抱えていたとしても、イエスを信じ、神の言葉を心深くに受け取るならば、神のいたわりと恵みの中で豊かな愛の実を結ぶのです。旧約聖書の詩編に、涙と共に種をまく者は喜び、叫びながら刈り取ろうと歌われていますように、イエスが共にいてくださる人生は、涙も喜びに変えられる人生なのです。困難や悩みの中にあっても、神が私と共にいてくださり、御子をもお与えになるほどの愛を持って望んでくださっていると、平安をいただき、希望をいただいて歩むことができる。それこそが神の言葉の実り、祝福であると言えるでしょう。私たち一人一人の人生にイエス・キリストが与えられています。 イエスを神の子救い主と信じる人々、その教えを求めて心から従う人々は誰でも良い土であり豊かな実りを結ぶことが約束されています。私たちが頑なな心や成長を妨げる岩地や茨のような心の状態であったとしても、イエスはそこを柔らかく耕し、石や茨を取り除いて良い地としてくださるのです。そしてイエスは私たち一人一人が神に祝福されたものとして実りある人生を送ることを心から願っておられるのです。お祈りいたしましょう。恵み深い父なる神様、御子イエスキリストをも与えてくださったあなたの限りない愛を感謝いたします。あなたが変わることのない愛で私たちを愛してくださり、イエスキリストを通して愛と恵みに生きるように招いてくださっていますことを覚えて感謝いたします。どうか私たちがあなたの恵みを受け取って、あなたに喜ばれる実りを豊かに結ぶことができますように、私たちの心を耕し祝福してください。救い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
それではですね、今日の御言葉とメッセージを覚えてご一緒に賛美いたしましょう。新聖歌298番、主に任せよ。これをご一緒に賛美しましょう。 それでは神様に感謝の献金をいたしましょう。献金は救いの恵みに感謝をし、日頃神様から豊かに与えていただいているものの中から神様にお捧げする感謝の印です。それでは新聖歌55番今捧ぐるを賛美して献金いたしましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い私たちの父なる神様、本日より少数ではありますけれども、共に神様に礼拝を捧げすることができましたことを心から感謝申し上げます。今日も手元牧師を通して撒かれた種と題して御言葉を取り継いでいただきましたことを感謝いたします。自分自身を顧みますときに、固い岩地のような心ではございますけれども、主がその心を砕き、柔らかく耕してくださって、まかれた命の言葉の種が実を結ぶ良い地としていただけますように、どうぞ導いてください。ただいま、救いの恵みに感謝して、日頃豊かに与えていただいているものの中から、その一部を神様への感謝の印としてお捧げしました。どうぞこれを清めて神様の御用のためにお用いください。さらにコロナの感染が収まり、通常通りの礼拝に戻ることができますようお導きください。今日の礼拝を心から感謝して、私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、感謝と献身の思いを込めてご一緒に、主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。正英の新聖歌61番を賛美いたしまして、続けて鈴木手元牧師より祝祷をしていただきます。
一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。 しかし死ぬなら豊かな実を結びます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりがあなた方一同とともに限りなくあらんことを。アーメン。では報告をさせていただきます。週報の内側の右側をご覧ください。ロシアのウクライナへの侵攻が早く終結し、地域に平和が与えられますようにお祈りしましょう。本日の夕方ですね、17時から18時、ズームで次回のウクライナの覚えでの祈祷会が行われるそうです。ズーム礼拝をしてくださっている方々にはご案内を、お知らせしましたけれども、もし、ご都合のつく方はご参加いただければと思います。それから新型コロナ感染収束のために続けてお祈りしましょう。医療従事者、研究者、為政者たちの働きと、また諸教会の歩みが守られますようにお祈りしましょう。新型コロナウイルスの感染拡大のために今月、先月からですね、2月からですね、ズームを使用してオンライン礼拝を続けておりましたけれども、本日13日から、オンラインを利用されない方は礼拝に出席いただくようにしています。27日からは通常の礼拝を再開する予定です。ホームページでのメッセージ配信や原稿送付なども続けておりますので、ご都合の良い方法で礼拝を守りください。水曜日の聖書の学びと祈祷会は、まだしばらく中止とさせていただいています。休みの間は祈りのファミリーを行って、チームごとに祈祷課題を分かち合ってお祈りしていただければと思います。入院中の方々、自宅や施設で療養中の方々を覚えてお祈りください。吉田浩二先生のご健康とご家族の身のために続けてお祈りください。これもちょっと今週となっていますけども、先週ですね、先週の金曜日から街道のベランダと手すりの修理工事が開始されました。その他ですね、塗装工事もしなくちゃいけないかもしれませんので、そのあたりを今役員会で話していますけれども、すべてが御心にかなって導かれてきますように、また必要が満たされますようにどうぞお祈りください。3月20日の、2022年度の予算総会は書面評決で行うこととなりました。資料を配布させていただきましたけれども、届きましたらよくお読みの上、同封の回答用紙でご返送くださいますようにお願いいたします。それから3月21日月曜日には、JECAの南関東地区の総会が行われます。そして3月26日土曜日11時からは、ご案内していますように、花巻教会選挙支援感謝会というものを行う予定です。Zoom で行う予定ですけれども、教会に来ていただければ、ご参加いただくこともできますので、ぜひ多くの方々にご参加いただければと思っています。また3月の末頃に花巻だよりを発送する予定で、この準備も進めていますので、どうぞお祈りください。次週の説教は、交わりによる宣教と題して、ヨハネの13章34節から35節の御言葉からメッセージをさせていただく予定です。 と私の方から以上ですけれども、日曜先生、何かございますか。
はい、
はい、あ、大丈夫です。はい、はいはい、それではこれで本日の礼拝を終えたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。